ラジオエアプレーン4ポッドキャスティング、
ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きの皆様こんにちは、ルノーの番組 MC の畠山です。どうもこんにちは。
もうじゃあ言われるよまた。
またボソボソ言ってしまいました。今日もゲストは内海さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日は、どのあたりから行きましょうかね。
そうですね、まあ、私の育った鎌倉の話は前回でね、いろいろお話ししましたので、はい、その次に移り住んだ新宿あたりの
新宿ですね。新宿はそうですね、もうどれぐらい行ったんですかね。
まあ、ちょうどキャロルやってる時に鎌倉から通ってたんですけど、
はい、
まあ、遠いんですわね、やっぱりね、
はい。
でまあ、新宿に限らず東京で大体レコーディングとかライブが多かったもんだから、毎回のように遅刻してましてね、
はい。
だから、まあ、これじゃしょうがないだろうって、まあ、事務所の親方が、
はい、
もうこっちへ住めばという話になりましてね。初めに事務所に住んでたんですが、
はい、
どうも居づらい。
居づらいですよね、事務所。
いろんなやつ来るしね、
はい。
うん、だから別のとこがいいとは言って、まあ、それから住み出して、
はい、
そうだな、30年はいかないけど、19から20歳の時から、47、8か、
まあ、じゃあやっぱり29年、
30年弱ですね。
あ、
だから自分が生まれ育った鎌倉の時代よりも長い時代を、
長いんですね、
新宿で過ごしました。
まあ、
そういう意味じゃ大人になるっていうかな、
はい、
いろんな意味でいいこともあることもね、教えてもらった話ですね。
新宿と歩んだ29年みたいな感じですか。
まあそういうことかな。
やっぱり最初はこう今とは全然違ったんですか、駅
前で。うん、僕が住んでた頃、最初住み始めた頃は、
はい、
まだなんていうの、歌舞伎町なんかも、
はい、
バンドが出てる、ね、店がね、5、6軒ちょっとあったかな、
はい、
かなり多くて、要するに毎月同じバンドが出てるっていうか、
あ、箱版みたいな、
箱版みたいなんですか。だから大体その時は2バンドあって、
はい、
一つはまあロック系のバンドが出てきて、はい、もう一つはもうソウル系、
はい、
要するにジェームス・ブラウンとか、
あ、ソウル系の、
いわゆる踊る、
はい、
バンドがあって、それがまあ入れ替わって、
はい、
ずっと演奏してるんですよ、
はい。
まあ、休憩もたまにあるけど、ほとんどもう演奏は、だから要するに BGM じゃないけども、カラオケと一緒ですね。
あ、
だからもうずっとそのいろんな曲をやって、だから僕なんかもそのそこに出てるバンドとも友達が多かったんでね、
はい、
そこに行ってセッションしたり、
あ、
遊んでました。
それってなんか今のライブハウスよりちょっと楽しそうですね。なんか自由な感じがあって、
うん、自由だね。まあ、店の人、店にもよるんだけども、
はい、
来てじゃあセッションやりたいんだけどっていうの、別にダメだとかということはなくて、
はい、
客も喜んで見てたしね、
うん、
全然有名無名関係なく、はい、要するにミュージシャンが入れ替わって、例えばギター1本加わったりベースが交代したりとか、
はい、
そういうの結構あってね、だから楽しい時代でしたよ。だからみんなそこに出てるバンドの練習は、まあ
はい、
30分ぐらいやって、まあ、30分ぐらい休憩してって、それを、まあ、5回6回と繰り返すわ
け、あ、
まあ、相当疲れるんだろうけど、大体お店に30分
で、はい、
でそのすぐそばに、まあ、居酒屋があってね、でそこでまあ飲んでるんですわ、
はい、
休憩時間で俺らもそこに飲んでて、
はい、
でじゃあちょっと行ってくるよって帰ってくると、またそのもうテーブルがそのままになってる。お酒もつまみもそのままになってる。だからその店の親父も理解があって、
はい、
もういつも顔なじみですからね、
はい、
ずっともうそのままにしといてくれるんだろうね。
それがもう二十歳とか21とか、
そう、20歳、そうだね、20歳ちょっと21、2の時ですね、
なんかすごいいい遊びというか、
そうそう、
豪遊っつうんですかね、
豪遊。バンドマンにとっては極楽だったね。
極楽ですね、
ちょうどなんていうの、日本のロックみたいな形がすごくこう出始めた頃、
はい、
ちょうどミッキー・カーティスさんとか、
はい、
ジョーヤの中のいるフラワートラベリングバンドとか、はい、ああいうのがもう向こうでそれなりの成果を上げて凱旋帰国し してくるあたりだったからね。いわゆるあれですよ、まあ、ゼッペリンとかディープパープルとか、はい、ハードロックとか、はい、ハートロックとかいろんな名前ついてたけど、ジメンドリクスもそうだよね、はい、そういうのがもてはやされてる時代だったからね。だからもうバンドも多かったね。
ああ多かった
ですね、多くて、いろんな格好してるでしょ、派手なんだな、みんな。
あ、
タクシーを止めようと思っても止まってくんないんだよね。オカマと間違えるような格好して結構いたからね。髪長いでしょ。それで派手で、もうなんか半ズボン履いてんだから、レースのブラウスみたいなの着てたから、タクシーのおもちゃん怖がっちゃって止まってくんない。だからそういうやつは、まあ、割と普通に見えるやつがタクシー止めるまでは隠れてる。で、止まった途端にわーって行くんだね。
それはなんかヒッピー風な格好なんですかね。
そう、ヒッピー風もあれば、要するにグラムロック、
はい、
デビッド・ボーイ、
あー、
ちょっと中性的な感じの、はい、格好してるのも結構いたん
ですけど、どっちかというとそっちの方が多くなったんですかね。
そっちの方が多かった
時代的には。
それでやっぱり敬遠されてたんだね。
そうですよね。なんかヒッピーっぽいなんかファッションは、
うん、
なんかちょっと前にすごい流行ってましたよね、なんか、
うんうんうん、そうだね、ちょうどまあ、ヒッピーの世代もちょっと後なんだけども、
はい、
そういう意味ではそういういろんな価値観が変わってきた時代だったかな。ちょうどベトナム戦争も終わって、
はい、
だからヒッピームーブメントから、まあ、フラワームーブメントっていうか、
はい、
ジョン・レノンがラブ&ピースを言い出して、
はい、
それに賛同するミュージシャンも多かったりして、で、あとまあとにかくディスコっていう時代だから、踊れるバンド、フィリピンのバンドが多くてね。
フィリピンのバンドですか、うん、
フィリピンバンドはジェームス・ブラウンとか、うまいのよ。
あ、フィリピン人の人が来てやってるんですか。
仕事でね、仕事して、要するに出稼ぎでさ、フィリピンは結構そういうディズニーランドブースが発展してるっていうか、好きな国民性なのかな。
あ、そうなんだよ。では全然知らなかったですね。
何バンドも新宿にはいたね。
ああ、なんか、フィリピンは、なんかボクシングが強いのかなぐらいしかイメージがないですけど、やっぱりアメリカ文化がこう。
まあそうだね。アメリカ的な、あれがすごく強くて、で、特にまあ、ジェームス・ブラウンが日本でも大受けしてて、要するに踊りたくて来る客が多かったんだ。
ああ。
だから、要するに踊れるバンドが一つ入ってて、
はい、
でもう一つはロック系の、もうまあバラードもやれば普通のハードロックっていうか、いろんなその当時流行ってるロックをやってるっていう、はい、そういうパターンの、その入れ替わりなんだよ。
店は一応ディスコっていう肩書きっていうか名前、そうそうそうそう、ディスコなんですか。
うん、いろんなのありましたよ。だからクレイジーホース、サンダーバード、まあ今でもあるのかな、アピアとはね、
ああ、
そこなんだっけ、有名なところで、アシベとかね、新宿アシベと。
そのディスコが後々 の80年代とかでこうわーってなるやつですか。
うん、だからそういうのが、だからそういうバンド入れてる店が徐々に減ってって、はい、やる DJ
の
要するに CD レコードを流す、それでこう DJ がこういろいろこうカップなんていうの、温度を取るみたいな、
はい、
そういうスタイルにだんだん移行していったもんね。
あ、
店側としては多分それも金かかんないし、手間も省けるからね。その分まあ良かったのかなと思う。店側としてはね。だからバンドマンは結構あふれて辞めれちゃった人もいれば、だその当時だからイエローっていうバンドがあって、
はい、
泉谷茂さんの眠れない夜とかをカバーしてヒットしたりね。
は
い、だから新宿にもそういう、だから俺がよく通ってたロック喫茶みたいなとこがあって、
はい、
そこには井上陽水とか、はい、もちろんそのイエローとか、はい、あと誰だ、マニアックで山口不二雄とかね、
ね、
結構いっぱいいたよ。チャンも
新宿のロック喫茶です、
ね、そうそう、開拓地っていう店とかね、
へえ、
よく今も毎日に行ってたね。
うわ、もうチャ山口不二雄とか
もそうそうそう、あと
だから
だから今あの井上陽水のバックにいてるコン剛っていう劇団四季なんですけど、
はい、
彼もそこの店でカウンターで働いてたから
へ
え、だからそこの店はもう話ができないんだよね、音が大きすぎて。
そこは生バンド入ってる、
そこはあのレコードかけてる店だ。だからそこに新宿に出てるバンドの連中が終わるとみんなそこに集まった。
でもまたロック聞くんですね。
そうそう
すごい、
信じらんないね
すごいですよね、確かに。
まあ楽しい時代ですよ。
それで朝までみたいな感じ。
そうそう、朝まで、朝6時頃とかね。で朝一緒に飯食ってで帰って寝て夕方に出てきてまた演奏してまたその繰り返しですね。体に良くないね。
当時はその井上陽水さんとかもなんか新宿界隈で、
そうだからその店に毎日のようにいたよ。その当時だからアントレ・カンドレっていう名前で、
ああなんか聞いたことあるな、
トリオっていうか2人ぐらいでやってたの、うん、
ああ
なんかすごい地味な感じであんまり目立たなかったけどね。
あ
そしたら傘がないとか言って大ヒットしちゃったけど
あのわけわかんないですもんね
だからあちょうどだからフォークソングと要するにロックが入り乱れた時代だからね。だからフォークソングやってる人はロックやりたかったりしてた時もあったし。
そうか、でもなんか時代的には結構フォークの方がもう流行ってたんじゃないですか、うん、
あの流行ってたね、あの吉田拓郎とかかなり出てた時だから、その時にあの俺のやってたキャロルが偶然いいタイミングで出たんだよね。
なんかロック植えてた人たち
が来たんだよ。そうそう、だから割とストレートなロックの方でしょ。だからやっぱりあのある意味そういうのにうっせきしてた部分もあのいたんじゃないかな、そういう人たちも、うん、それが暴走する言葉だけじゃない
。